平方あさみのご縁夢つなぎ。この番組は人と人、人とお店、個人事業主の方のご縁と夢をつなぐ番組です。裏方あさみは裏方で、ゲストが主役の番組です。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオよりお届けしております。皆さんおはようございます。裏方あさみです。今日も先週に引き続き素敵な方に来ていただいております。そういえばですね、先週はお仕事の話をたっぷりお聞きしましたが、ね、今日はちょっと違ったお話をしていただくことになっております。では簡単に自己紹介の方よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。地球環境との共生を目指す設計事務所アークスタジオ一級建築士事務所の萩みどりと申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ね、先週は本当に今のお仕事につながるような流れをたっぷりお話しいただきましたが、はい、でも今ね、そのなんかこう大事にしてる言葉とか大事にしてるような考え方とかっていうことが、はい、お仕事にすごく生かされてるということで、
はい、
はい、ゼロからお家を建てられる方にすごく素敵な提案をされてるということなんですけど、
はい
はい、
一般的にこう住宅ってハウスメーカーなら一つのそのプロトタイプの住宅で、
はい、
だいたい間取りがこのパターンから選んでくださいとかっていうのが多いんですけどね。
結構はもう分譲されてる、はい、思いっきり同じような形のお家が、ね、
そうですね、
集まってるところとか、はい、一応その提案がねもうすでに形としてあるところありますよね。
そうですね、はい、だから日本人の一般のその平均化された生活パターンをモデル化したプランを、はい、の中からこうピックアップして自分に合ったのはどれかっていう、こう 1,2,3 から選んでくださいとか、そんな感じかもしれませんね。
そうですね、はい、で一般的にはもうある程度の形があって、はい、その中で選ぶという形なんですけど、はいはい、ゼロからということは、はい、お客さんもその提案する側も、
はい、
なんかこうどこでこう接点を持つのかなっていうところはあるんですね。
はい、
はい、
接点って言いますと、土地の購入からですよね。
はい、はい、じゃあ まだ土地を決めておられない方は、はい、その土地選びからっていう。
そうです、こんな土地を買おうと思うかけどどうでしょうかっていうとこから入ることもありますね。
はい、
はい、
で実際その土地から、はい、またはその実際に持ってる土地、
はい、
今建物が建ってるんですっていうところでも、はいはいはい、もうゼロからって言ったらおかしいですけど、
はい、
その自分の、
はい、
住みたいお家を、
そうですそうです、
こう出してみて、それを実際に形にするっていう形ですね。
そうです、だからまずその方の個性っていうのとその方の生活っていうのをこうソフトの分を、
はい、
結構いろいろ聞かせていただいて、
はい、
でそれを分析してこの敷地だったらこういう生活ができますよという、
はい、
まずその形というかソフトの提案ありきっていうことから入ってきますね。
はい
はい、
で自然に例えば、はい、太陽の光がどうとか、はい、風がどうとか、はい、そういったその季節感を出すとか、そういうこともすべてひっくるめてっていうことですもんね。はい、
そうです、人がこういかにこう豊かに生きれるかっていうことがまず第一に考えるわけですね。
はい、
でやっぱり人間っていうのはその地球の上で自然と共に生きるって生活するっていうことが幸せにつながると思ってますのでね。
はい、
だから風を感じて光をやっぱりいっぱい体に浴びてっていうことがベースになる、こう日常を過ごしていただきたいなっていうことで空間作っていきます。
はい、でもそうなってくると、はい、都会だから無理だとか、そういうことではなくて、はいはい、今あるその土地だったりとか、っていうところを有効に使えば、実際にね、一番快適な状況に持っていけるという。
はい、例えば都会でその4軒長屋の一角を建て替える 提案をしたことあるんですけどね、はい、でもう周りは壊れてしまってだいたい3階建て のお宅がずっと建ってましてね、
はい、
そこでどうやって光を入れるかっていうことになるんです。で普通だったらもう普通の建て方するともう毎日朝からずっと照明器具で明るくしないと生活できないところ、
はい、暗いところね、
はいはいはい、まあ、それはもうそこの周りは住宅が建ってるで前方の道路、まあ、4メーター道路からの光とあとは天井高ですね、
はい、
屋根をガラス屋根にしてトップライトって言うと小さいんで、はい、結構トップライトの連続かガラス屋根っていうのをかけて、はい、そこから光を下に入れるって
じゃあもう何もないところからその光を飛び込むとか、はいはい、その風を入れるとかっていうところも、はい、もうすべてそのね、どっかこう自然と一体感を作ろうという形で提案されるわけですね。
はい、
でもその背景にはその育った環境とか、その小さい頃にこう感じ取ったものとか、多分あると思うんですけど、
はいはい、
そういうのも全部ひっくるめて提案するときに全部生かされてる感じはありますよね。
そうですね、小さい時にやっぱりこう自然との関わり、田舎で育ってるのでもう太陽光大好きな少女でしたからね、
は
い、
い
つも自分のお部屋ではもういつもこう太陽光の当たる窓の前に座って一日過ごしたりとか、
はいはい、そういう、なんか素敵ですよね、
はい、そういうのがすごい好きだったのでやっぱり太陽光がない家に一回暮らしたことあるんですよ、
はい、
1年しか持ちませんでしたけど、はい、窓開けたら1メーター先は隣の壁って、
はい、
ものすごくねストレス、それだけでストレス、
はい、だからやっぱりその住空間っていうのはすごく大事なんですよね、はい、でそういう意味でもいろいろと提案をされてて、
はいはい、
で実際にいろいろとやっぱり関わりももちろんありますもんね、でもその仕事なのか趣味なのかっていうと、仕事もすごく楽しいって言われてましたもんね。
そうなんですよ、一番何をしてる時が楽しいかってそのプランニングを考えてると
、はい、で本当はそこのプランニングを考える部分がめんどくさいっていう方も多分いらっしゃると思うんです。もうこれ仕事だから仕方がないっていう方もいらっしゃると思うんですけど、そのプランニングがちょっとワクワクするようなことだったりするわけですよね、
はい、そうですね、そこにまず、まあ、プランの中に自分が入り込んで、
はい、
歩くんですよね、その作った間取りを、
はい、
なんかそのイメージをしながら、あ、こういう空間できる、ああいう空間できるって想像しながら作るんですごく楽しい、
楽しいですよね、はい、で実際に本当に建物ができたらね、本当に依頼主の方もちょっとなんかこう現実味がやってくるわけで、で、まあね、日本のお家って結構物がたくさんなんですけども、それをうまく収納できたりとか、
そうですね、
ね、はい、できたらもうそんなにこう散らからないお家とかね、
そ
ういうのもすごく理想だったりするんですけど、
そうです、
はい、
やっぱりね、目に見えるものっていうのは知らず知らずに脳の中に入って、
はい、
そこのなんていうかな、考え方のバランスを崩したりとかあると思うんです、
はいはい、
だから直線を見てるのとその無造作にこのバランスの取れない線を見てるのとでは結構思考パターンにこう雑念が入るというか、あ、
すごいですね、そういうところまで、だから提案するときにはやっぱりそういう、そのね、まあ、快適なお家というかね、そういうところで、それとなんか木のお家、
はい、
ホームページの方でねちょっと見せていただいた木のお家とか結構あるんですけど、木のお家ってそのやっぱ値段結構するんじゃないかなと思うんですよ、
木はね、まあ、高い木って言うとその希少価値のある木は高いんですけど、
はい、
今日本で余ってるんですよ、日本の杉とかは、
はい、
だから杉材はものすごく安く手に入りますね今、
はい、でその木のイメージで実際に、ね、はい、いっぱい使ってもそんなに高くはないということ、
ね、そんな高くないですね、
はい
はい、うまくこう流通であんまりその中間マージン乗らないような流通のところをこう引っ張ってくるんですけれどね、は
い、そういうご縁があるわけですね、
まあ、自分でこう探してくるんですけれど、
はい、そのご縁で、はいはい、ね、木の住宅でも、ね、そんなに
そうなんです、
コストが張らないという形で、はいはい、まあ、軽く提案できていくということです ね、
そうですね、
お客様ってどういう方が多いんですか、例えばもう予算ね、いくらありますのでこれで思いっきり好きなようにできると思うんですけどっていうところの提案なのか、それともなんかやっぱり金額に関してはシビアな方がいらっしゃるとかっていう、
そう、金額はやっぱりこれはもうどうしても譲れないとこあります、ね、銀行さんがね、はい、最近もまあ、サラリーマンの方だったらこれぐらいしか年収ベースでこんだけしか貸せませんっていうのも銀行さんが作ってくるんで、
はい、
内袖は触れないというか。
あ、そうですね、はい、だから実際に出せる範囲でしか、はい、そのプランね、はい、出せたいということです。でもその中で、あの最大限に、その工夫をしながら、
そうです、
例えばこの予算、例えばここにかけるんじゃなくてこちらの方に使うということもできたりするわけですね、
はい、そうですね、あのその限られた予算の中でここに価値を置きましょうって言って、あとはまあ一般の感覚の住宅、あのお部屋にしましょうとか、そういうので、はい、あの多分今が多いんですけどね、今にはできるだけ自然の無垢材を持ってきて、はい、あのとか壁も塗り壁とかって言うと、はい、呼吸する家になる、お部屋になるんです。
あ、そうですね、はい、なんかすごくあったかい感じがしますね、で、まあ、家族が集まったりするような場所で結構落ち着く空間ですよね、でもそういう、まあ、いろんなつながり多分あると思われますね、例えばそういう木の関連とか、あとね、いろんなその、まあ、職人さんもねいらっしゃると思いますし、いろんな方いらっしゃると思うんですけど、まあ、ご自身がやっぱりそのお仕事以外に何かやっぱ叶えたいこととか、日常何かしたいこととか多分あると思うんですね、それとなんかこう使命的なものだったりとか、いろいろとそのつながりの中でも多分あると思うんですけど、
あのまあ、これは本当に住宅からいかにこうあの毎日を充実した生き生きとした暮らしができるかっていうことを突き詰めていくと、
はい、
そうなるんですけれど、
はい、
やっぱり衣食住すべてに関わってくるんですね、
はい、
で食べ物っていうのも、まあ、今一般的に こ, うこれからもそうですけど、日本でこう手に入る食品っていうのはやっぱり体に本当にいいものが手に入るかっていったらそうでもないし、
はい、だから今はなんかその産地が書かれてる野菜っていうのがあると思うんですけど、で産地でまあ同じものだったら選んだりする方もいらっしゃいますし、まあそこはこだわらないとか、で海外とか日本とかあったらその海外日本関係ない方もいらっしゃるし、そういう方また国産がいい方もいらっしゃる、なんか皆さんこだわりがいろいろと思うんですけど、
であのやっぱりこう農業っていうのが大事だと思うんですね、
はい、
その自分の食べるものを本当に体にいい食物を作るという、
はい、
そういう人たちとのつながりを持ちながら、
はい、
コミュニティを作っていくというか、
はい、まあ、その住空間から、
はい、
まあ、普段の食事とか、はい、日常のつながりとか生活とかっていうことも全部関わってくるわけですよね、
はい、そうです、あの生きるっていうことが、まあ、空間もそうなんです、で、はい、食べ物も、まあ、服にもそうなってくると思うんですけど、ね、
はい、
日常身の回りのこと全般やっぱりいろんなあのことが関わりがあるんでね、
はい、
それを一つ一つもう一回見直していきたいなというところになると、
はい、
やっぱりその今のあのこうシステムじゃない、もう一回違う新たなシステムであのコミュニティ作って生活した方が随分生きやすくなるというふうに思うんです、
はい、まあ、そのちっちゃなコミュニティからね、
はいはいはい、
そこにこう同じように思う方とかこう増えてきてみたいなこともあると思うんですけど、実際やっぱりそういうふうに思いがね一緒で、でそのコミュニティが広まって日本全国にみたいな感じで、はい、ね、なんかそういうサンプルみたいなものはやっぱりこんなコミュニティありますよみたいなこともね、はい、必要になってくるかもしれませんし、
そうですね、今も結構あの立ち上がりつつある箱舟コミュニティっていうのもありまして、
はい、
ちょうどあの去年の年末ぐらいからこう急速に動き出して、
はい、
日本全国その地域地域であのこう小さなコミュニティが今立ち上がりつつあります。
はい、
それとかもう個人でそういう無農薬で作物を作りながら地域でそういうまとまったコミュニティを作ろうとしている小さな団体もあちこちにできてるみたいです、
はいはい、そのね、はい、あの方たちがやっぱり同じような思いで、同じ方向を向いてっていうこともありますし、はいはい、ね、あの実際その住空間から派生したいろんな、ね、思いとか、はいはい、そういうまあ環境からのいろいろ提案とかっていうこともね、はい、またできていきますもんね。
そうなんですよ。で、多分今の団地開発なんていうのはもう同じようなこう広大な敷地を区画してみんな、はい、一方向にあんまり隣との関係を持たずにこう家を作ってますけれど、
はい、
やっぱりその地域であのまとまって住むというか、
はい、
もっと交流しながら住む 新しい街づくりっていうのはすごい興味ありますね。
そうですよね、はい、結局それぞれ、はい、隣の方がどんな方も知らないとか、例えばねすれ違っても挨拶がないとか、はい、ね相手のこと全くわからないっていうんじゃなくて、はい、まあ一つ何かこうそういうコミュニティがあって、そこに参加することでいろんな情報が得られたりとか、
そうですね、
日常が豊かになったりとか、っていうこともありますもんね。
そうですね。で、今各家庭化ってもう随分ここ数十年言われてますけれど、
はい、
そう地域で一つの家庭みたいな感覚があるんですね。例えば、はい、お食事作るのは各家庭で作るんじゃなくて、まあ、作ってもいいんです、
はい、
でやっぱり人って特技が違いますので、
そうですね、まあ、お料理作るのが得意な方も好きな方もいてる中で、ちょっと義務として食べていくためにとか、それとかもう買い物に行くような時間もない方もいらっしゃったりとか、いろんなね、
そうなんです。で、できたらみんなが集まれる大きな空間作って、
はい、
まあ、当番制でお料理を作って、
はい、
そこに食べに来たい人は食べてというような、そういうコミュニティできたらいいなという感じですね。
そうですね。だからその食事を通じてまた何か、ね、思うことがあったりとか、で、はい、でまあ、今はね各家族が多いので、そこで、ね、お一人の方が集まって、で何かこう楽しいことも起こったりとか、
そうなんです、
皆さん特技をシェアして、
だから今本当にね老人ホームもこう同じ世代の老人だけ集めて、託児所って言ったら同じ世代の子供だけ集めてるんですけど、まあ、それは、はい、役所でそういうふうなシステムないとその運営できないシステムになってるから今のところ仕方ないんですけど、
はい、
こう時間の余ってる元気なご老人がその小さい子を面倒見るというような、
はいはい、
コミュニティなんかでそういうのしたら随分こう子育て楽になると思いますしね。
ああ、そうですよね、だから結局地域で子どもたちを守ろうとか、はいはいはい、地域で何かこう活動をね、できる場所、そんな遠くまで行かなくてもそこで楽しめるっていうところがね、できたら一番ですよね。
そうです。でご老人ももうねやっぱりその自分で何か仕事をするとか役に立つことをしてないと衰えるんですね。
ああ、そうですよね、何かやっぱり社会との接点っていうのも必要でね。
そうなんです
よ、一人で何か趣味を楽しむというのとまた別で、
はい、
その地域の関わりと何かお役に立てることがあるっていう、ね、それだけでも生きがいにつながるという感じしますよね。
そうなんです。私も最近ちょっと母を老人ホームに入れることがあって、そのシステムの状況をずっと見てたんですけどね、
はい、
すごいお世話はされるんですけど、
はい、
自発的に自分から仕事をできるというようなことができないんですね。
ああ、じゃあもう受け身な状態、
受け身なんですよ。で、まあ、そのバスでなんかこうデイサービスとか連れて行かれて、そこでなんかいろいろやらせていただけるんですけれど、
はい、
それも全部受け身なんですね。
だから結局そのお世話する側のに、まあね、一応ルールに従わないと勝手にできないですよね。何かこうしてあげたくても、その方がいやこれはできませんよっていう風な、その枠のルールの中で、
人っていうのはやっぱり人に役立つことをして生きがいを持ってなんかその生きてる意義を感じるっていうのが大きいんじゃないかなと思って。
そうですよね。だからやっぱり一番その身近な人に話せたらいいですけど、その身近な人が身近にいない場合も多かったりしますし、だからそれでねなんか伝えることも難しい。でも本当にコミュニケーションもなかなかね取れないとか、そういう本当に都会にいても孤独感感じたりとかっていうこともねありますもんね、
だからそういうこう各年齢層がいろいろ混じり合ったコミュニティで、
まあ、大家族みたいな感じですね。
そうですね、地域の大家族性をもう一回 再構成するみたいな感じですね。
そうですよね、まあ、そこに皆さんなんかこう自分ができることを持ち寄って、そのできることの中で皆さんがね喜んでもらえる、その自分も嬉しいし、その関わってる方もね、嬉しいっていうような。
そうなんですよ、
はい、
なかなかそういうのが早くできれば皆さん楽になるんじゃないかなと。託児所問題もなくなりますし ね。
だから結局、皆さん、まあ、お仕事する方はお仕事する。
で、はい、
でそこでね、皆さんこう、まあ、時間があるっていうわけではないです、何かしたいなと思ってる方がね、なんかこう誰かのお役に立てるっていうような仕組みができるとね、それってすごくいいことですよね。
そうですね、
はい、
で時々そこで、まあ、音楽奏でたりとか歌歌ったりとか、
はい、
そういうことができたら本当に楽しい日常生活がやってくるんじゃないかなという気
です。そうですね、はい、でも今のお話をお聞きしてて、そういえば私の友達もなんか同じようなこと考えてましたね。
あ、そうですか。
ただやっぱりちょっとだけ方向性が違うとなると、 ちょっと違うなっていう風にはなってくると思うんです、うん、だからその自分発信でそのコミュニティはもうどんどんこうできていったらいいなと思うんですよ。だからその入る方が自分が一番ニーズに合ったところを選んでいけるぐらい、
そうですね、
うん、いろんな色があってもいいと思うんですよ、はい
は
い
は
い、
そうなんですよ。今までね一つの色をいっぱい作るんですね、
はい、
これから自分の色を選択できる時代になっていくんじゃないかなって。
そうですね、だからコミュニティも、はいはい、まあ、例えばここのコミュニティはこういう特徴があるけど、はい、ここはこうだったりとかっていうところで、はいはいはい、もしかしたらその遠方だけどわざわざそこに行きたくなるようなコミュニティができるかもしれないですね。
あ、そうですね、それいいですね、はい、はいはい、
だからそういう意味で、そのまあ地域コミュニティみたいな、ちょっと大家族みたいなところができてもいいし、
そうですね、
そうかと思ったら本当になんか里山のような感じでね、ちょっと週末にちょっとこう都会を離れてっていうこともいいかもしれませんし、
そうですね、だから一つのイメージで作るんじゃなくって、それぞれ地域で選べるというか、いろんなパターンがあっていいと思うんですね、はい、
そうですね、だからそこでその現地の方と絡んで、いろんなイベントをして、もしかしたら町おこしにもなるかもしれませんし、
そうですね、今まで の都会一極集中っていうのはこれからはちょっと難しくなっていくかもしれません、ね、
そうですね、だから今割と空き家があるようなその地方のところで、そこで実際に、まあ、外部からね人が来て、で町おこしとまでは行ってないですけど、でも何か新しい風が吹いて、そこで何か新しいことが始まったりとか、
そうですね、
観光地になったりとかっていうのでね、は
いはいはい、いいですよね、
はい、
映画でもそういうの結構なんか見たことあるんですけどね、町おこししてる映画とか、
はいはいは
い、ああいうのもいいですね。
そうですね、だからなんかやっぱりこうだんだんこう町の方にみんな若い人が行ってしまって、
はい、
でそこに結構高齢の方ばかりが残ってっていう風になると、やっぱちょっとね若い人がこうちょっとしたことを手伝ってくれてありがたいなっていうような、そういうことがこうねコミュニティの中でできるといいですよね。
そういいですね、はい、
自然にね、
そうです、はい、
これをしなくちゃいけないとかじゃなくて、何かお役に立てる人たちがこう助け合って、
それがいいですね。今までなんかね義務感で、例えばその今までの古い村のこうシステムっていうのは結構いろんな役目を分担させられて、はい、出ないとやっぱり村八分みたいなイメージになることがあるんですよ。
だからこのルールがありますよっていうので、はいはいはい、このルールに従わないと、はい、結局こう敵意識ができてね、
そうです
ってなってくると合わせるしかないですね。
そうです、それじゃなくてやりたくない人は、まあ、その人のその個性に合わせて見守ろうみたいな、そういう緩やかなこう、まあ、決まりっていうか ね、そういうのでやっていけたらいいなっていう気はしますね。
ねえ、だから多分なんか皆さんそういうような楽園のようなものをちょっとなんか考えてる方もいらっしゃると思うんですね、うんうん、はい、だから本当に自分発信でできたものっていうのはどういうものなのかっていうことを形にしないとなんかこうなかなか難しかったりもするので、はいはい、そこから一人入って二人入って何かねシェアできるものが出来上がると楽しいですもんね。
そうですね、
でもやっぱりこれはちょっと急いで行動に移さないといけないかなとも思いますし、はいはい、で実際にはもう自分発信なので、誰かの許可を取らないでも大丈夫かなっていう感じもしますし、
そうですね、なんかでもなんか核になって集まってもらった人とこう早くそういうのを実現していけたらいいですね。
そうですね、でもなんかそのお仕事の部分でも、そのそういうようなコミュニティを作るような仕組みみたいなものを提案すれば、はい、もしかしたらその仕組みに対しての、そういう、まあ、お家を建てたい方がっていうか、まあ、実際ね、はい、そういうお家にしたい方が増えるかなと思ったりもするんですよ。
そうですね、それも広く考えていかないといけませんね。
ねえ、なんかすごくワクワクしますよね、はいはい、だからそこにいろんなアイデアが浮かんで、そのアイデアと人が結びついていくみたいな、
はいは
い、みんな生かされていくみたいな感じですね、そういう意味ではなんか楽しいですよね、
はい、なんか本当にこの現世でね、亡くなって次の世代でそういうのはまああるかもしれない、この今生きてる間にそういう世界ができてほしいなと思ってますね。
そうですよね、
はい、
そうでないと先がねちょっと本当にどうなるかなっていうところもありますし、はいはい、だから実際そのね日本でこう代々続いてきたものっていうのが今ちょっとやっぱり崩れようとしている、でもそれがもしかしたら残せるかもしれないっていうところもありますしね。
そうですね、なんか なんかその本当に縄文時代っていうのはそういうコミュニティができてたっていうのも聞きますので、
はい、
もう一回そっちにこうまるまる戻るんじゃなくて その時のいいイメージをもう一回現代に蘇らせるみたいなところがあるかもしれませんね。
そうですよね、はい、だから別に何かが揃ってるからとか完璧を求めるのじゃなくて、その皆さんの個性で作り上げていくものとか、その自分が生かされていくで地域との一体感とかね。
そうですね、
そういうことも大事ですよね。
そうですね、やっぱり一人一人が生き生きしてないといけないと思うんで。
そうですね、なんかもう例えば、もうなんか朝起きた時にしんどいなとかいう一日が何日も続くとかじゃなくて、本当になんかワクワクするような日常が。
そうですね、
はい、でそうなってくるとやっぱり体も元気になるかもしれないですね。
そうですよ、結構病気って精神面から来ること多いんで、
はい、
だから今のご老人のこう健康年齢もずっと上がると思いますね。そういうことですよね。
でやっぱり今その都会でということはないですけど、やっぱり日常決まった時間に出勤して決まった時間にっていうので、すごくこう無理してる方もね多いと思うんですよ。そのストレスみたいなものね。
多いですよ。もう朝満員電車乗ったらもうこれ毎日繰り返してる人って大変だなと思いますもんね。
ねえ、そういうことが本当はもう、もう限界来てるなっていう方が少しなんかこう安心できる場所っていうことが ね、
そうですね、
あれば、はい、そこでまあ切り替えることもできたりとかっていう感じもしますよね、
はい、
なんかすごいなんかこうすぐにできそうな気もしますね。そういうコミュニティは
やりたいですね、
はいはい、
これをきっかけに
ね
すぐ動き出してほしいと、欲しいっていうか動き出したいですね、
ね、はい、なんかそういう意味でもなんか、イメージしたものがどんどん目の前に現れて、で人もねどんどん目の前に現れて、
そうですね、最近加速化してますもんね。
ねえ、すごいですよね、はい、引き寄せるっていうかね、自分が思ったものがポンと目の前に来るような、はいはい、そのスピード感って多分あると思うので、
そうですね、
なんかそれをね実際にもう現実化させてっていうところでね、まあ、もちろんお仕事の方もね同時進行で、
そうですね、もう仕事はその今の地域でできるだけこう生き生きと暮らせる場作りで、かつ理想形っていうか、
はい、そうですね、同時進行でね、はいはい、
同時進行で、はい、
どちらかがこうあってからこっちじゃなくて、はい、もう同時にそれがなんかこう提案できていくっていうかね、はい、こういうことを考えてますみたいな、はい、
そうですね、
ね、まあ、海外の方もどんどんなんか日本にも来られますし、そういう意味でもなんか日本ってどういう風に伝わるのかなっていう風にね。
そうですね、
うん、
海外の方、自然豊かな、まあ、ニュージーランドから来てる人に日本何がいいんですかって、カンファタブルってそのなんか便利だっていうことをすごい言われますね、はいはいはい、いろんなものが便利、
うんうんうん、
からそのコミュニティで田舎に行くとその便利さとどう共存するかっていう問題は残りますけどね。
まあ、そうですよね、はい、だからその、はい、国内で移動する、その田舎の方に行くにも結構時間かかったりしますもんね、でその中で、じゃあその田舎暮らしたまにするからいいっていう、でもそこで生活するとなると、ある程度ね最小限何か揃ってないとっていう不安感がちょっと残るという感じもしますけど、はいはい、でもまたそれはそれでね日常を話してっていうかね、そういうことがね、はい、できるといい感じですよね、はい、なんか高野山とかでも海外の方がかなりたくさん来られてて、
多いです ね、
ね、なんかそういう意味でも、まあ、どちらかというとなんかヨーロッパ系の方とかもいらっしゃるし、はいはい、何かやっぱりこう引き寄せられてくるのかなっていうところもありますよね。
特にヨーロッパ系の人が多く集まる場所っていうのは、日本のその精神性がこう凝縮されてる場所っていうのは多いですね、
はい、だからそういう意味でもね、皆さん、日本のどこが好きですかみたいなところで、多分なんか本当に好きな場所ってそれぞれ違うと思うんですけど、やっぱりたくさん集まられる方もねいらっしゃいますし、このあたりで、
はい、
そうですね、
はい、
もうそろそろということで、
はい、
まあ、ホームページでね、事務所の方、どういうふうに検索したら出てくるでしょうか、
はい、一応、アークスタジオ一級建築士事務所っていうので、アークスタジオカタカナでもいいんですけど、アルファベットで ARKSTUDIO、 アークスタジオ一級建築士事務所で検索してもらったら多分出てくると思います。
はい、でそちらの方で、はい、実際にね今まで手掛けられたお家が、はい、写真でとか画像で見れますので、はい、そちらの方でね、はい、もし ご興味ありましたらね連絡入れていただきまして、はい、ということで、はい、 どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
あっという間に30分です。
そうですね、早かったですね、
はい、早かったです、はい、また来ていただけると、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました、はい、浦方あさみでした。